恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。食べ物の恨みは恐ろしいと言います。食いしん坊の私にはそんな恨み話がいっぱいあるんですけれども、みっともないのでやめます。皆さんもきっとですね、食べ物の恨みをいっぱいですね、覚えているかもしれませんけども、実は聖書の中にも食べ物にまつわる争いとか恨み話がよく出てくるのです。そして今日の聖書箇所もちょっと見ると、なんとイエス様の食べ物の恨みは恐ろしいと言えるような話です。翌朝イエスは都に帰る途中、空腹を覚えられた。当時の人々は食事というとお昼ご飯と夕ご飯、一日二食だったのです。朝はですね、ほとんど取らないで、お腹が空くと何かそこらにあるものをちょこっと口に入れるという、そういうですね、ことだったわけです。私たちと同じ体を持っておられたイエス様、やはり空腹を覚えるお体を持っていらっしゃいました。空腹を覚えられた、もっと正確に訳すと飢えを覚えられたとなるのです。非常に激しい空腹を覚えられたのです。道端にイチジクの木が見えたので近づいて行かれたが、葉のほかは何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れた。 なんとイチジクの木に近づいてみると、葉のほか何もないのに気づかれて、お前の実はもういつまでもならないようにと呪われると、たちまちのうちにイチジクの木が枯れたというのです。皆さん、こんなイエス様お好きですか？イエス様もあまりにもお腹が空いていたので、少々怒りっぽくイライラしていて、ムカーッとなってそんな呪いをかけたんでしょうか？ひどいと思いません？マルコの福音書でこの並行記事、同じ出来事について書いてある箇所を読みますと、こうあります。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂った一軸の木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと見に行かれたが、そこに来ると葉の他は何もないのに気づかれた。一軸のなる季節ではなかったからである。余計ひどいですよね。一軸の木、実のなる季節ではないのに実を求めていて、なかったので呪いをかけるって言うんですから、輪かけてひどいと思いません？レストランに行って、本日休業と書いてあったら、もう怒ってですね、なんじゃ休業とは、俺が食べようというのにって言ってですね、石をぶつけてですね、ガラス割るみたいな、そんな感じです。ある人は、この歌詞を読んで、なんだ、イエス・キリストといってもこの程度の人間か、がっかりしたとですね、馬鹿らしいと、ものの本には本当にそう書いてありました。聖書を読んでみたら、こんなイエスが登場して、馬鹿らしい、よくもこんなキリストを信じてクリスチャンはいるもんだとですね、言うのです。しかしまたある人はこれを読んで、うわぁ、うわぁ、親しみ覚えるわ、私と同じや。私もすぐにお腹が空くとカーッとなって何やるかわからん。イエス様は私とそっくりや。私のことよく理解してくれるに違いないと、親しみを覚える人もいるらしいんです。しかし、皆さんそうなんでしょうか？この出来事はイエス様の食べ物にまつわる恨みのお話なのでしょうか？ もう少しこの話を掘り下げてみましょう。イチジクについて少し考えてみましょう。前々回は主がおいるようなのですというテーマで聖書の動物ロバについて学びました。今日は聖書の植物イチジク編です。イチジクは聖書の中でもとてもおなじみの植物です。最初にこのイチジクが出てくるのはどこですか？聖書の中でイチジクが出てくるって、もう最初に出てくるでしょ。創世記でアダムとエバが罪を犯したとき、それまで全然へっちゃらだったのに、急に自分たちが裸であるのに気づいて、うわーっと思ってですね。そして、そう。周りを見たら、一番大きな木は、木の葉っぱはイチジクだったので、その葉っぱを取って腰を巻いたというですね。実際に、一昨年でしたか、聖書学校で、イチジクの葉っぱでですね、スカートのように作ってくださって、みんなでですね、その記念写真を撮ったものでした。まあ、このスクリーンに出してもよかったんですけど、ちょっと恥ずかしいのでやりますが、ですね。さあ、そうやってイチジクはですね、聖書でおなじみです。イスラエルの土地は昔カナンと言われていました。このカナンの土地にイスラエルの民がエジプトの奴隷状態から解放されて帰ってきたとき、その土地は豊かな食物のある土地と紹介されたのです。申命記の8章7節8節。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは水の流れと泉があり、谷間と山を流れ出た深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロの地、オリーブ油と蜜の地。日本でも春の七草とか秋の七草と言います。ここには、聖地の七食物、聖地の七収穫が挙げられているのです。小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロ、オリーブ、蜜。その豊かな土地だというのです。その土地を探るためにモーセは12人の石膏スパイを送りました。そしてモーセは帰ってくるときにその土地の作物を持ってくるようにと命じていましたので、彼らはですね、その地の果物を持ち帰ったのです。何を持ち帰りましたか？イチジク。そちらの方の人は見えませんけど、このステンドグラスにもそのデザインがですね、描かれています。すなわち、ですね、エシコルの谷っていうところで、ブドウ一房を二人の男が棒に引っ掛けて、よっこらよっこらと運んできた。日本のですね、巨峰であっても、そんなにも大きくありませんけども、よっぽど大きかったというわけです。そして、民数記の13章の23節を見ると、それと同時に、いくらかのザクロやイチジクも切り取ったとあります。そう。ブドウとザクロとイチジクを彼らは、そこが良い土地であることの証明として持ち帰ったというのです。イチジクは今でもこの土地の名産です。そして干しイチジクは保存食として重要な昔から食べ物になったわけです。今でもイスラエルのお土産の定番の一つは干しイチジクです。第一サムエル記の25章にはまさに食べ物の恨みのお話で有名なダビデと400人の部下が、愚か者という意味の名前を持っているナバルを襲おうとします。食べ物の恨みなんです。その時でした。ナバルの奥さんのアビガエルが、たくさんの食べ物をロバに乗せて、ダビデのところにやってきて許しを請うストーリーがあります。お話があります。その食べ物のリストの中に、干しイチジク200個と、挙げられているのです。当時、干しイチジクは薬としても用いられていたみたいでして、第二列王記の20章7節で、イザヤから、あなたは死ぬと宣告されたヒゼキヤが悲しみのあまり、神様にワンワン泣きながらお祈りをしましたら、 なんと、神様は、その祈りを聞いて、ヒゼキヤの命を長く保とうとされる、保つことにされました。その時でした。なんと、イザヤは、干しイチジクをたくさん持ってきなさいって言って、干しイチジクを一塊、そのヒゼキヤ王様の腫れ物の上に置くと、立ちどころに治ったというのです。もちろんそれは神様の奇跡ですけど、しかし、干しイチジクが薬としても用いられていたということでもあるのです。皆さんのお宅にも、イチジクの木が生えている方が結構いるみたいです。先ほどの教会学校でも、4人の方のお家でしたか、イチジクの木が植わっているということでした。私たちのところでも、普通にですね、イチジクの木を見ることができます。まあ、教会にも、イチジクの木を、植えてくださっているんですけど、まだ食べたことがありませんが、だいぶ前に植えたんですが、ですね、ところがですね、イスラエルではですね、このイチジクの木が相当大きな木になるのです。今日の週報の裏のアウトラインのところに、イスラエルのイチジクの木の写真をそこに印刷しておきました。その人間の体に比べるとどんなに大きいかがですね、よくわかります。もちろん日本ではですね、大きくならないように、切って切って切ってですね、それで美味しい実を実らせるらしいんですけれども、イスラエルではこうやってですね、イチジクの木というと大きな木にするのです。ですから、このイチジクの木の下は厳しい太陽の熱を避けるのに、本当にそこは素晴らしい木陰を提供してくれる場所になっているのです。日本みたいに湿気の多いところではそうも感じないんですが、乾燥したこの地方では木陰に入るとどんなに太陽の下がもう本当にクラクラするぐらい暑くても木陰に入るとひんやりしているのです。もう格段に違うのです。ですから、ゼカリヤ書3章10節にはこうあります。その日には万軍の主の御告げ、あなた方は互いに自分の友をブドウの木の下とイチジクの木の下に招き合うであろう。ブドウの木の下、イチジクの木の下に座っている姿というのは、実はイスラエルにおいては最も平和で繁栄している姿の象徴とされたのです。それだけでなくて、イチジクの木そのものがイスラエルの国を指す象徴ともされていたのです。旧約聖書のホセア書の9章10節にこうあります。私はイスラエルを荒野のブドウのように見、あなた方の先祖をイチジクの木の初なりの実のように見ていた。ところが彼らはバールペオルへ行き、恥ずべきものに身を委ね、彼らの愛しているものと同じように彼ら自身忌むべきものとなった。イエス様がお話をされるときに、ご存知のようにイエス様はしばしば例え話を用いられました。そして、今日のこの出来事は、その行動自身が一つの例え話として見ることができるのです。すなわち、イチジクの木はイスラエルの民を指しています。そして今お読みしましたホセア9の10に、イチジクの木の初なりの実とありました。同じく旧約のイザヤ書28章の4節では、夏前の初なりのイチジクの実と紹介されています。先ほどイチジクの木が生えているお宅の皆さんにお聞きしましたら、イチジクはいつ収穫しますかと聞きましたら、まさに聖地と変わらないような収穫だそうです。6月ぐらいに最初の収穫、大きな実がなる。それをですね、花と呼ぶっていうんです。そして、次のですね、収穫が秋。実は、聖地でも同じでして、初なりと先ほどあったホセア書にあったように、初なりと言われる収穫が6月。そして2度目が、8月から9月に収穫されるのはわけです。また、マタイの福音書の24章の32節をご覧いただくと、もう一つの事実がわかります。イチジクの木から
例え話を、例えを学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると夏の近いことがわかります。
まあ、聖書っていろんなことを勉強する良いテキストみたいですけど、一句について聖書の中だけから相当のことを学ぶのです。すなわち、
枝が冬の間硬くなっていた枝が次第になんだか柔らかくなってきて、そして葉っぱが出てくると夏が近いことがわかる。
さあ、これだけの予備知識を持ってもう一度今日の箇所を見てみましょう。
道端にイチジクの木が見えたので近づいて行かれたが、葉の他は何もないのに気づかれた。
皆さん、今、今日のこの出来事は、季節、時期はいつですか？いつの話ですか？
先々週、ロバに乗ってエルサレムに入場して、シュロの日曜日と言われる、パームサンデーと言われる日曜日。そして、先週は、宮清め。私たちは今、とうとう、イエス様の最後の一週間に差し掛かってきたのです。そして、この最後の一週間のうちの、金曜日には十字架につけられ、そして、日曜日には蘇られるという、まさにその最後の一週間、その季節はいつですか？
春です。
今年のイースターはいつですか？
春。わかる。
イースターは何月何日ですか？今年は。3月23日。今年のイースターは3月23日。毎年イースターの日は違いますよね。イースターの日の数え方を覚えてますか？
春分の日の次の満月の次の日曜日
というわけで、不思議な数え方ですけれども。ですから、イースターは3月の終わりに来たり、4月の初めに来たりするわけです。ですから、ともかくこの季節は春です。3月の末。
皆さん、これまでずっと一時期について予備知識を得てきました。
この3月の末というこの季節に、イチジクの実を期待することはできますか？
期待できない。マルコは言ってたように、実のなる季節ではなかったからです。
この時期にイチジクの葉っぱは茂っていますか？
いいえ。そう。
イチジクの葉っぱが出てくると、夏の近いことがわかるというわけですから、なあち、まだ、葉っぱはないはずなんです。葉っぱがあるということは、夏が近いし、夏が近いということは、初なりの実を期待できるということです。ということは、3月の末だというのに、葉が茂っているこのイチジクの木は、何としたことですか？ちょっとおかしな木なんです。すなわち、季節外れの葉をつけた一軸の木であるということがわかります。葉っぱだけ茂らせて、あるはずの実がない、おかしな木なんです。そして、まさにこの一軸の木は、イスラエルの状態、神様の民であるはずの彼らの状態を指し示している例えのような、木がそこにあったのです。旧約時代の預言者ミカも、主の言葉を伝えてこう嘆きます。ああ、悲しいことだ。私は夏の果物を集める者のよう、ブドウの取り残しの実を取り入れる者のようになった。もう食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりの一軸の実もない。敬虔な者はこの地から消え失せ、人の間に正しい者は一人もいない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人は物を求め、裁きつかさは報酬に応じて裁き、有力者は自分の欲するままを語り、 こうしてことを曲げている。彼らのうちの善人も茨のようだ。正しい者も茨の生垣のようだ。あなたの刑罰の日が、あなたを見張る者の日が来る。今彼らに混乱が起きる。まさに、発苗のブドウの実がない状態。それが、この、ミカの時代の、イスラエルの姿を指しているというのです。そして、イエス様ご自身が、ルカによる福音書の13章の6節以下でも、こんな、イチジクに関する話をされたのです。例えです。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。実を取りに来たが、何も見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい。三年もの間やってきては、このイチジクの実のなるのを待っているのに、なっていた試しがない。これを切り倒してしまいなさい。何のために土地を塞いでいるのですか。番人は答えて言った。ご主人、どうか今年一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやっていますから、もしそれで来年実を結べばよし。それでもダメなら切り倒してください。イエス様はまさに三年の間、イスラエルの国中を回り、人々に神の言葉を伝え、悔い改めを迫り、ご自身を信じるように、生ける誠の神に立ち返って、神に仕えるようにと招いたのです。しかし、実が見えなかったのです。現状は、形式ばっかり、言葉ってすごいですよね。ことの葉と書きます。言葉ばっかり、音声ばっかりで何の実もない。見せかけばかりで神の求める実が見えないのです。確かに神殿に行けば、仰々しい儀式は執り行われ、数えきれないほどの動物が生贄として捧げられても、そこには神様が求めておられる砕かれた、悔いた心は見えない。神に立ち返って、霊と誠をもって、主を礼拝することがない。生贄にはもう飽きた。神が喜ばれることは生贄ではない。主に聞くことだとありますが、静かに主に聞こうとする、その姿勢が失せてしまった。神様に喜ばれる実がないというのです。そして何よりも神が使わされた御子イエス・キリストを受け入れようとしない。その御前にひざまずき拝もうともしないのです。イエス・キリストはそんなイスラエルの民の姿を本当に心から悲しんでおられたのです。先週の宮清めのあの場面は激しいイエス様の怒り狂っておられるようなお姿は、すなわち反面、大きな悲しみのお姿なのです。そして今日の、イチジクの木を枯らされるお姿も、同じイエス様の悲しみをありありと見せられる出来事なのです。イエス様は、エルサレムへの旅の途中で、悔い改めることを知らないエルサレムの運命をもって、激しく悲しまれ、また泣かれました。アウトラインの下の方にも書くスペースがありませんでしたので、あとはご一緒にぜひ開いて目で確認しておきましょう。ルカの福音書の13章の34節。ルカ13章の34節。ご一緒に読んでみましょう。はい。ああ、エルサレム、エルサレム。預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で撃つ者。私は面取りがひなを翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのに、あなた方はそれを好まなかった。そして、19章。ルカによる福音書の19章。41節から。私の方だけで読んでみます。ルカ19章の41節から。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都の泣いて、ために泣いて言われた。 お前ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。その後で宮清めが行われたとルカは書かれています。イエス様は激しく泣かれて、そしてエルサレムにこれから起ころうとしている出来事がイエス様の前に目にはもう見えているのです。紀元70年にローマの軍勢がエルサレムに攻め寄せて、そして人々は神殿宮に入れば神様の奇跡が起こるに違いないと宮に宮にとみんな殺到して、そしてそこで最も激しい惨劇が行われるのです。宮の中が血の海になったと言われるほどに、そしてエルサレムはそれで崩壊するのです。イエス様はまさにそのイチジクの木が実りをないために、ただ葉っぱばかりで実りがないために枯らされてしまった、それが実はエルサレムにイスラエルに起こる出来事を暗示していたわけです。イエス様の心に満ち満ちているその悲しみ痛みをぜひ覚えたいのです。メンドリがヒナを翼の下にかばうようにあなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかった。母鳥は何か危険があるとヒナをすぐに呼んで自分の翼の下にかくまうわけです。ヒナにとっては母鳥の翼の下が一番安全な安らぎの場所になるわけです。我が家のセクシーインクのルルちゃんもヒナの時に買ってきました。もう本当にですね、よちよちしたような赤ちゃけたですね、赤裸のヒナの時に買ってきましたので、そんな、ね、ルルちゃんの一番のお気に入りの場所はどこだったかというと、家内の肩に泊まって、家内の髪の毛に頭を突っ込んで、そこで休むのです。まあ、うちの家内が、母鳥になってしまってですね、翼の下のようにですね、そこで寝るのです。今はもう老鳥に近づいてきたルルなんですけど、それでも時々ですね、家内の頭の中に突っ込んで気持ちよさそうにしています。時々間違えて私の髪の毛に頭を突っ込むそうに来るんです。そして、はっと気づいて、あ、失礼しましたってばかりにですね、罰が悪そうに飛んでいくんですけどもですね、本当に可愛いんですが、ですね。そう。イエス様は、まさにそのように、私の翼の下にいらっしゃい、私のもとにいらっしゃいと招くのです。私が命です。私が道です。私が真理です。生きがいを失っていますか？私です。道に迷っていますか？私です。真実が欲しいですか？私です。と、イエス様は招くのです。心が飢えていますか？私が天からの命のパンです。どう生きていいかわからないで迷っていますか？私が良い羊飼いです。私のところにいらっしゃい。イエス・キリストはひたすら人々を招かれたのです。イエス様のもとに行き、イエス様を信じ、イエス様のうちにある安らぎを得ること、イエス様のもとにひざまずいて、そこで与えられる罪の許し、永遠の命、神様の子供としての特権、それを得て、神を褒めたたえ、神を礼拝すること、このイエス様と共にある人生を送ることによって、神をあがめ、神の栄光を表すという豊かな実を結ぶ。イエス・キリストのもとに行くことによって、そこにだけ、実は実が許されるのです。身が結ばれるのです。私たちはどんなに頑張っても逆立ちをしてみても、イエス様が求められるような良い身を結ぶことのできない私たち。私たちが結ぶ身は苦い身です。 罪の身です。汚れた身しか結べないのです。イエス様はヨハネ伝の15章で、ブドウの木の例えを通して、私につながっていなさい。私につながっていなければ、あなた方は自分だけでは実を結べないと繰り返されました。イエス様は、私たちの人生に、私たちの生活に、私たちの心に、実を探しておられるお方です。本当にイエス様が、今、私のうちに実を探されたら、私のうちに喜ぶような、イエス様に喜んでいただけるような実が果たしてあるかどうか、悔い改めにふさわしい実を結べ、神様に背中を向けて、私たちは自分勝手に歩いていたものでした。しかし、周りに利用して神様に向き直ったのです。悔い改めたのです。神様に立ち返ったものにふさわしい実を結んでいるか、それとも、神に背中を向けていた時と同じような実を結んでいないか。唇の果実と言われる実を神様は求められます。私たちの唇は実を結ぶ道具なのです。どんな実を結んでいるでしょうか。人の悪口、人の上げ足取り、人をあざける言葉、そんな言葉しか私たちの口が実を結んでいないとしたら、本当に災いです。私たちの口は主を賛美するために、また主の素晴らしさを伝えるために与えられているのです。また、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。そして立てた。そして、あなた方は出て行って実を結ぶ。私たちは出て行って結ぶ証の実、伝道の実を結んでいるかどうか。本当に私が救われたことによって、今度は私が誰かを本当にイエス様のところに導いただろうか。また私たちの心の中に結ばれる品性の実というものがあります。それは聖霊が内側に住んで、私たちの内側につけてくださる実なのです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制。このような御霊の実を私は果たして結んでいるかどうか。今日私たちは、主が、ブドウの、イチジクの木の中に実を探したように、あなたの私のうちに実を探しておられる、そのイエス様の目を意識したいのです。私たちは、そのイチジクの木と同じように葉っぱだけで実のないイチジクの木ではないのかと問われます。特別にこうやって講談から言葉という葉っぱをひたすらひたすら茂らせている私が実は真っ先に裁かれるはずなのです。本当に神の言葉をこうやって語りながらどんな実を結んでいるかと問われるのです。今日私はこの実を求める主というこのメッセージを講壇の上から語ることにとても大きな躊躇って言いますか、恐れを感じながらいるのです。昨晩、9時過ぎに我が家に、ある方からお電話がありました。そしてその方のご親戚が今亡くなったというお知らせでした。それを聞いたときに私は本当に愕然とさせられたのです。その方は体が不自由で、車椅子で近藤クリニックの集会にですね、その教会員がですね、いつも連れてきているお方でした。また集会終わるといつもその方とですね、語り合っていました。そして、またメールの交換をして、ぜひその方がイエス様を信じてくださるようにとですね、こう励ましをしていたんですけども、病がだんだんだんだん悪くなっていく中で、どうしてこんな病を自分が得たのか、そして自分だけではない自分の家族みんながその病を持って同じ運命をたどっていかねばならない、体も仏もあるものかっていうですね、状態にだんだんだんだん心が固くなになって、次第次第にメールのやり取りも終わってしまいました。そして、2週間前、教会の方から、その方の名前が出まして、入院しました。
もう長くないようです。私はそれを聞いて本当に心が責められてですね、その方のところにすぐにでも飛んでいかねばならないということを覚えながら、他の用事に紛れて2週間が経ってしまったのです。そして夕べのお電話でした。なあじ、その方のところに飛んで行って、最後の最後のところででもイエス・キリストにある救いをお伝えすることを私はしなかったのです。本当にとてもとても心責められています。大変な責任を感じています。身を求められる主が本当にどんなに悲しみ、どんなに痛んでおられるか思うとき、なんていうことだろうと本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなのです。主が身を求めておられる。私たちの人生に、私たちの生活に、そして心に、あなたはどんな身を結んでいるのか、とてもとても心責められる朝なのです。ご一緒に主のもとに行きましょう。そして本当に主に言いましょう。あなたに喜ばれる身を一つも結んでいない私を許してください。葉っぱばかりのイチジクの木、それは他の私、他の誰でもない私です。どうぞ、私を枯らさないで、私を憐れんで、実りを与えてくださいと祈りたいのです。祈りします。天の父様、この朝また御言葉によって、イエス・キリストのお姿を示してくださり、ありがとうございます。私たちの知らないイエス様のお姿をまたそこに見ました。イチジクの木を枯らされたイエス様。しかし、そこに表されているのは、イエス様の本当に悔い改めない、身を結ばない民への大きな悲しみであることを知っています。ああ、エルサレム、エルサレムと嘆かれたイエス様は、同じく私たち一人一人のために嘆いておられるのではないかと思うと、とても心が痛いのですが、神様、どうぞ許してくださるように、そしてどうぞ私たちがあなたから豊かな身を期待され、その豊かな身は私たちがどんなに努力しても頑張っても結ぶことはできませんが、あなたの身元に立ち返り、あなたの御前にひざまずき、あなたに張ってのみ、あなたの命が私たちを通して身を結ばしてくださることを知っています。どうぞ、そんなあなたのもとに、今日も立ち返り、あなたをご自身を仰ぎ見て、あなたに祈ります。どうぞ私に実りを与えてください。悔い改めの実を、賛美の実を、また伝道の実を、また聖霊による品性の実を、どうぞ私たちのうちにお与えくださるように心からお願いをいたします。またこの教会が実を結ぶ教会として、あなたに喜ばれる実を共に心一つにして結んでいくことができますように、この後第一総会が開かれますが、どうぞ神様、教会の主であられるあなたを見上げながら、あなたの期待に応える私たちが応答していく、そんな総会ともしてくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。